はようございます。今日のメッセージの言語は木曜日書いたんですね。地震前書いたもんですので、ですからこのメッセージは直接神様から来てるんじゃないかなと思っています。木曜日 で書いた時にどうしてこんなこと書いてんだろうって、本当に基本的なもんだけれどもって思ってたんですけれども、地震がなって、あ、神様これ言おうとしてるんだなっていうことが昨日が分かりました。そして初めに普通私たち人間が問題あった時に、問題ぶつかった時にまず第一、今までの経験を参考にして自分の地図として乗り越えようとするんですね。ですから例えば車が壊れた時に、ある人は壊れた瞬間かからない回らないと思った瞬間にどうしようと思った時に、前は JAF に電話したから助けに来てくれたからまた JAF 電話しようというような前の経験を使って、そして将来の問題を乗り越えようとするんですね。家族問題だったら、あ、このような問題が、そうだな、10年前に似たようなものがあるから、あの時にこれ失敗しちゃったから、こうやってやろうって、いつも過去のことを見て、そして今度、じゃあ、こういうような形で乗り越えようと思うんですね。けれども、今度は、人生経験したことないような問題が出た時に、過去なんと過去これ前にこうだったからっていうもう言えないような問題が来た時に、私たちがどうすればいいんでしょうかって。そして今地球がそのような世界に入っていってると思うんですね。昨日の地震も今までなかったような力、ですから、ああ前にこれはやった、これは乗り越えたことあればっていうようなもんじゃないんですね。歴史の記録になるような地震で、そして津波も今まで、あ、前にはじゃなくてもう今までなかったようなすごいもんになってしまって、そして私たちがその時代に入っていってるんじゃないかなと思います。今年のテーマ、神様に乗って、テーマは何ですかって聞いたら、信頼って、私を信頼しなさいって、どんなことあっても信頼しなさいっていうような導きをもらって、そして今の時代は、経験したことあるからこうできるわじゃなくて、これから本当に私たちがイエス・キリストと共に生きる、先週話したんですけれども、ハートからハートの愛の関係を持って、そしてそのイエス・キリストの関係が私たちの人生の地図、私の人生の導きになる季節に入っているんですね。今読みませんけれども、マタイの24章、最後の時代入っていくとどういうことが起きるのかっていうことがそこに書いてあるんですけれども、そこにはっきり書いてあるのは、こういうようなことが起きますって書いてあるんです。ですから、どうしてとかそうじゃなくて、もう2000年前から最後の時代に入っていくと、とんでもないような戦争、そして戦争の噂、そして強烈な地震っていうようなものが書いてあるんですね。私たちの地球は壊れています。どんどん壊れていっていますけれども、私たちが恐れてはいけない、神様がいる、そしてイエス・キリストと共に生きれば私たちを導くことができる、力になってくれることができると思います。そして木曜日選んだ御言葉は、コリント第一手紙の16章13節から14節、じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうか、どういう考え方を持ったらいいのでしょうかって、ドカーンってここにパウロが言ってくれているので、読んでくれますか。コリント第一手紙16章13節から14節。
目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、 男らしく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい、
うん、なんかまるでなんか大変なことが船が出ていくような最後の言葉みたいなもので、頑張ってよっていうような最後の言葉なんですけれども、もう一度読んでください。
目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。
昨日その地震のニュースの後に、もういろんなとこでいろんな店でみんな仕事を辞めて、もうテレビをずっと見てて、大変やなというような感じだったんですけれども、なんかね、もう恐れの空気がものすごい入ってるなっていうようなものを感じてて、そして私たちが気をつけないといけないのは、その恐れの空気に取られて、そして今度は自分も恐れるようになって、そうなると今度はみんなの助けにはなれない状態になってくるんですね。ですから私たちが本当に、今コリント16読んだ通りに、そうこのような考え方、このような生き方は特に今が大事じゃないかなと思うんですね。最初書いてあるのは目を、もう一度読んでくれますか。目を
覚ましていなさい。
英語に書いてあるのはガードを張ってください。ガード守りの対戦、気をつけなさいっていうこと書いてあるんですね。そしてこの気をつけるっていうのは何が一番危険っていうのは、神様のことを忘れてしまって恐れに落ちてしまうって、それが一番危険じゃないかなと思うんですね。どんなことあっても神様は私と共にいてくださってるって、その確信、そしてもう大失敗は怖くなってしまって祈れなくなったって、これだったら大変流されますね。本当に大変なことが起きた時に、もっと深くもっと深く神様と親しい関係を持たないといけないんですね。なぜ言うと、神様だけが将来分かってるんですね。どこに立てばいいのか、ね、だって下手したらこの場所に立ってたらそれが危ない場所かもしれないんですね。この前福島に行って、そして海岸のところに私が立ってて、そして彩香とナビちゃんがそこにいたんだけれども、私がそこに立っててね、ここでカフェ作ったらって私が言ってしまったんですよ。ここでカフェ作ったらと、ナビちゃんが、ああそうやなって、なんかああっていう感じ。でもここで作ったらサーフィングの人がこうもうなんかお茶飲んでとか、なんか私が仕事も言ってるんですね。あの場所もうないのよ、今ないの。そしてあの場所では何人の人がもう亡くなってるんです ね。神様はそれを分かってるんです。分かってるんです。ですからスズランダイでやってよかった。もう今カフェスズランダイ山のところでよかったなと思ってるんです。神様はそれを分かってるんですね。ですから私たちが本当にとにかくどんなことあっても自分と神様の一対一の関係しっかり持つのは大切なんですね。惑わされないように、惑わされて集中力崩れて祈れなくなるっていうのは今の時代は非常に危険なんですね。惑わされる方法は、例えば仕事ばっかり考えてしまったとか、それか家族問題にあんまりにもそればっかり考えて祈れなくなったとか、なんか新しい彼女ができてしまってそれが全てになってしまったとか、そのようなものに夢中になってしまうと、今度は大事な導きの時に神様の導き聞き取れないというような問題があるんじゃないかなと思いますね。ですから本当に惑わされないように、とにかく 毎日神様と共に生きる。イエス・キリストは私たちの人生の地図なんです。先がどうなるかってイエス・キリストが分かっているので、その関係はとにかく大切にする時期じゃないかなと思うんですね。もう一つは惑わされる方法というのは霊的な騙しなんですね。特にもうさっきマタイのところに書いてあるんですけれども、いろんな偽預言者とか偽宗教とかそういうものが出てくるんですね。ですから私たちが本当にただクリスチャンだから大丈夫なんだっていうのは気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですね。この集会行って自分がこの集会でちょっと良くないような方向に導かれてるなと思ったら気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですね。いろんな騙しがあるんですけれども、一つは、例えばある集会では悪魔悪魔悪魔悪魔の話ばっかり、そしてみんな怖くなってしまって、なんか神様を忘れてしまって、もうとにかく悪魔をやっつけるっていうような世界になって、そして暗いようなしんどいようなものに行ってしまって、確かに悪魔がいるんですけれども、私たちの中心はイエス・キリストなんです。イエス・キリストは力、イエス・キリストは神の子ですので、そっちに焦点を置かないといけないんですね。あとは、なんかしんどいような、権威の問題とか、教会の中の、なんか、軍隊みたいな、そういうような、騙しとか、いろんなのあるので、あとは、旧約聖書ばっかり集中して、新約忘れたような、集まりとか、そのようなものもあるんじゃないかなと思うんですね。もう一つは、なんか、教会の奉仕として救われるような、そしてもうみんなしんどくて、けど一生懸命奉仕奉仕奉仕奉仕ばっかりやってて、けれども自分の心は枯れてて、そして神様から離れていってるって、神様仕事してるのに離れていってるっていうようなものなんですね。ですからとにかくもう毎日そのあったかいイエス様の時間を取るって、これが一番大事なんです。これがあると導きが聞き取れる、つかめる、そのような時代に今入ってるんですね。それが一番大事なんですね。イエス・キリストがどこが危ないのか、どこが安全なのか、イエス・キリストだけがご存知ですので、その関係が一番大事じゃないかなと思うんですね。ですからガード張って、最初のとこ読んだんですけども、次の部分を読んでください。
固く信仰に立ちなさい、
うん、固く信仰に立ちなさいって、今の時代、今の段階、自分が何を信じているのかっていうのはものすごい大事なんです。惑わされないように、自分が何を信じているのかっていうことものすごい大事なんですね。そして昨日がいろんなその津波が来て、そして、まあ、あるおじさんがこういうお布団こういう頭につけてて泣いてたんですけれども、どんな感じですかって言ったら、もうああ、わからないわけもわからないっていうことしか言えないんですね。わけもわからない、そうしか言えないんですね。私たちそのような形になってはいけません。自分が誰を信じているのか、どのように考えるのか、これがすごく大事なんですね。1600年前にもちろん印刷機械がなかったので、その時代のクリスチャンは自分が何を信じているのかっていうのは覚えてたんですね。そしてよく伝統的な教会でみんなでそれを読んでるんですけれども、今の時代よく教会でこれを読んだ時にもう形だけでやってしまって、その意味を忘れてしまっているものもあるんじゃないかなと思うんですけれども、一応読んでくれますか。これは AD400 から来た信仰告白なんですけれども、ちょっと読んでくれますか。
使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我は その一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、処女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトの下に苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信ず。アーメン。
ちょっと古い固い日本語なんですけれども、内容が非常に大事なんですね。神様は誰なのか、それをしっかり信じることっていうのは大事なんです。今の段階でどうなるの、神様がどこにいるんですかという、そういうような迷子になっているような心だったら今の時代が大変だと思いますね。神様は誰なのか、私を知っているって、それだけじゃなくて、私が許されているんです、救われているんです、イエス・キリストが私のために十字架にかかって3日目によみがえってくれたんだって、それをしっかり信じるっていうのは今の時代大事やと思うんですね。これからいろんなことが起きると思います。そしてその時に周りの人が不安で、なんか支えになってくれるような人がいるかなと思った時に、私たちしっかり信じないといけないんですね。神様は誰なのかって。そしてそれだけではなくて、最近私水曜日の授業で教えているもんなんですけれども、自分は毎日どのように考えるのかっていうのは、これが非常に大事なんです。何があっても自分が何を信じるか、どんな攻撃があっても、地震があっても、嵐があっても、どんなことあっても何を信じるかって、しっかり自分掴んでないといけないんですね。ですから私はもう何ヶ月もかけて一番基本的なことが水曜日教えたんですけれども、もう一度この簡単な基本的な考え方は復習したいと思います。一つの考え方は、イエス様と共にいるので、やらないといけないものあるんだったらできるっていう考え方。やらないといけないようなものがあるんだったら、イエス・キリストと共にいるからできるという考え方が今の時代大事になってくる。しっかりそれ掴んで、どんなことあっても、海が来ても何が来ても、イエス・キリストと一緒にいるからできるっていうような確信、この時代の大切な考え方なんですね。これしっかり そのような心を持っていると、神様の助けを呼び寄せるような力があるんですよ。これが、ね、私一人じゃないんだって、イエス・キリストいるからできるって、やらないといけないものあるんだったら私ができるって。そして2番は、こけまくっても失敗しても神様は私を愛してくれているって、どんなことあっても愛してくれているって、ローマの8章から35から取ったんですけれども、そしてこれが3番がすごく大事。私は僕の役では恐れの中に生きるもんか、神様がいるから恐れの中に生きるもんかっていうような考え方、これが大事なんです。もうしっかりどんなことあっても私は恐れの中に生きるもんかっていうような心が非常に大事なんですね。もう次は、何されても何言われても私は傷受けません、許す。もうそんなごちゃしてられない、もうそんなしょうもないような揉め事やってられない。今はね、揉める時代じゃないんですよ。そんなつまらないことやってられない、今の時代は、ね、あの時こう言われたとか、1998年にあの人が6月10、ね、そんな時期じゃないんですよ。もう今はもう、ですからもう傷受けるような人ではありません。 私が何かやられたらもう許す準備するっていうようなあの心なんですね。マタイの5の44。簡単には私は気づけないよっていうような心が、特に今の時代いろんなことが変わっていくから、そのような心が非常に大切なんですね。もう一つはマルコの12の31なんですけど、私は人間が好きなんです。ですから人間助けるのは好きですって、エンジョイしますって。ですからもし皆さんは地震のためになんか献金でもしたいなと思ったら、地震のためって書いて封筒に入れてください。そして、献金箱に入れてください。そして今度はなめちゃんは親戚とか友達が仙台とかその辺りたくさんいますので、一応KBF の窓口にお願いしたんですので、またいろいろ話したい意見とか話したかったらなめちゃんと話してください。けど私は人間が好きなんです。そしてその人間を助けるのはエンジョイしますって、そのような心が非常に今の時代ね、恐れの団体に入って誰も自分だけを守るのか、それか人を助けるのかって、これが非常に大事なもんじゃないかなと思うんですね。そして6番は、私は完全に神様を信頼します。私は完全に神様を信頼します。せーの、私は完全に神様を信頼します。心配することがない、心配することがない、このような心が非常に大事なんです。信頼すると磁石みたいに助けっていうようなものが私たちのとこ、神様から来ます。信頼が非常に大事なんですね。箴言の3の5節、うん、箴言の3の5節、どんなことあっても私、神様いるから満足です。そのような、どんなことあっても満足です。精神的に安定しています。神様いるから私は精神的に安定していますって、このような心、どんなことあっても私を満足しています。なぜ言うと神様がいるって、神様いるだけでそれでいいんだって、精神的に安定していますって、このような心が非常に大事なんですね。ピリピの4章の11、12。ピリピの4章の11、12。次は、必要なものがあるんだったら、豊かに神様は私には与えてくれます。豊かに与えてくれます。そのような態度、必要なものあるんだったら神様は豊かに私に与えてくれます。ピリピの4章の19節、9番、私はピースメーカーです。平安を作る人です。神様と仲直りしています。自分と仲直りしています。他の人と仲直りしています。平安を守る人です。自分を許します。神様から許しをもらっています。他の人を許します。平安を守る人です。これが非常に大事なんですね。ピースメーカー、コロサイ3の15節、コロサイの3の15節。次は私今のこの瞬間の中に生きている、一瞬一瞬楽しみますっていうようなものなんですね。イエス・キリストの奇跡っていうのは福音の中で読んでみますとね、全部ね、手帳に載ってないような 事件なんですね。ある町に歩いてて、プランがないのに横に目の見えない人が叫び出した。そして大声出してるから自分が歩こうとしてるんだけれども邪魔してきた。そしてその瞬間イエス・キリストが天のお父様と相談して、これどういうことやと思って、その瞬間の中にいたから奇跡が起きて、その人が癒されたんですね。ですから今の時代、もう急になんか起きた時に過去のことばっかり考えている人、将来のことばっかり考えている人、情報をつかめないの、神様の。なぜ言うと、その瞬間の中に生きてないから、ね、一瞬一瞬神様と共に生きるっていうのは非常に大事なんです、ね、過去のこと、あの時やこうでこうで、それだったらその瞬間の時間無駄してるわけなんです。そしてそれで自分の頭をいっぱいしてしまってるんですね。ですから一瞬一瞬その瞬間を味わいながら、神様は何をしたいのって、あの人にコーヒーあげようって言って、そしてあの人が励ましがいるなって、その瞬間の中に生きる、楽しむっていうのは、それを慣れてる人っていうのは神様から簡単に導きをもらえるの。けれども先のことばっかり考えたり過去のことばっかり考えている人はそれにとらわれているので、その瞬間の導き失敗してしまうんですね。ですからこの瞬間の中に生きるっていうのは非常に大事なんですね。コリント第2手紙6章2節、コリント第2手紙6章2節、うん、そして11番は、私は訓練を受けられるような人です。自己暗示、自己しつけ、訓練を受けることができるような人なんですって、ね、いつも口で、いや怠け者やからとか、私はねもうすぐもう怠けてしまう、今そういう時代じゃないんです。本当にしっかりやらないといけないんですね、今の時代。怠けないで本当に真剣に神様と関係を作る、共に生きる、たまにじゃなくてもう毎日これが必要になってくるんですね。ですから自分に対するイメージが悪かったらこれを変えないといけないんですね。神様の力がいるあるから、神様一緒にいてくれるから、自分をしつけすることができるはず、そのような態度が。ですから聖書を読めるはず、祈れるはず、そのような自分に対する健康な価値を持つのは大事じゃないかなと思うんですね。テモテ第一手紙4章7節から8節、テモテ第一手紙4章7節から8節、そして最後は、とにかく第一神様、どんなことあっても神様を一番にしよう、どんな内容でも神様を一番にしようって、これが大事な考え方。マタイ6章の33節、このような考え方が特に今の時代大切だと思います。そして、また前の御言葉に戻りますけれども、コリント第一手紙16章の、もう一度読んでくれますか、
うん、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、
はい、それ話しましたね、はい、次は
男らしく強くありなさい、
うん、まあ、そこの訳は男らしく、けど女性も当てはまると思うんですけれども、勇気を出すことなんですね。そしてこれ前に話したことあるんですけれども、私がもうそうだね15年ぐらい前だったと思うんですけれども、お母さんアメリカ行って、お母さん会いに行って、そして帰り飛行機に乗っててキャナダの上に飛んでたんですね。そしてキャナダの山の中で、変な天気になってて、 ダウンドラフトっていうものがあったんですね。そしてダウンドラフトというのは風を横に流れてるんではなくて、空から地面までまっすぐ落ちてる場所があったんですね。ですから大きなジャンボの747乗ってたんですけれども、急に飛行機が落ちたの。そしてその時は食事してたんですので、急に食べ物が天井に飛んでしまって、いろんな荷物がバーンってなってしまって、そしていろんな人が叫び出して大変なことになったんですね。けれどもうまくもう一度飛行機が飛ぶようになって乗り越えたんですね。けれども今度は飛行機の中はもうめちゃめちゃで、人の荷物あちこちあって、そして今度は飛行機が揺れてて、そしてやっぱり飛行機にひびが入ったっていうような恐れもあったんですね。それでも大丈夫だろうか、こんな大きな飛行機でっていうようなもんで。そして急にお知らせがあって、そしてすいませんって、今一人の方が、心臓発作になっています。そしてその方が早くプロテスタントの牧師と話したがっているので、この飛行機の中でプロテスタント の牧師がいますでしょうかっていうアナウンスがあって、もう500何人もいるんだけど、どうしようどうしようと思ってね。あとは15年以上前だったから、牧師としてそんなに受信がだからね、もうとにかくねこうやって手を挙げたんだよな。そして呼ばれて、そしてあるおじさんがもう顔が真っ白で、もう私は分からない、先は分からないということで、牧師さん私のために祈ってください、私はクリスチャンですとか、なんかそんなんで、そして私が手を置いて、まあ、祈ってあげて、そしてまた飛行機がババババババババババ揺れてるんですね。そして今度自分の席に戻ろうとした時にね、全ての人間は私の顔を見てるの。そしてみんながその恐れにとらわれて、そしてこの牧師、この神父さんが落ち着いている顔だったらひょっとしたら大丈夫かなっていうような、けどこの人が不安になったら私たち希望ないわっていう、そのような目つきなんですね、みんなが。そして今度自分の席に座ろうとしたら、隣の人が泣き出して、そして英語でね、I'm not ready to die! って、死ぬ準備できていませんって大声で言っちゃって。そして、その人はカトリックの人で、神父さん、私の告白を聞いてくださいということで、それで、いや、神父じゃない、いや、けど、同じようなもんでしょって、うん、そしてその人の、もうとんでもない罪を聞いて、そして、けど、本当のことを言うと、恐れは私の心の入り口まで迫ってた。そして本当、これ正直に言うと、呼ばれなかったら、みんなと同じように不安になってたと思う。もう怖くてどうなるんだろうって。そして今度は、その心臓発作の方がいたので、もう成田まで行くのをちょっとやめて、そして着陸できるように燃料を全部出しちゃったんですね、空にパーン飛ばして。なぜ言うと、そのまま落ちていくと重たすぎて潰れてしまうので、ですから燃料を全部もうキャナダ自然破壊してブワーンってそして出して、そしてアラスカに無事に着いて、そしてそこで飛行機をチェックして、それでまたその後は、まあ、普通に成田に戻ったんですけれども、本当に私がね恐れたかった、不安になりたかったけれども、みんな僕の顔見てるでしょ、だからできないのよ。だから僕は、まあ、大丈夫っていうような一生懸命ね、ですからね、勇気っていうのはね、恐れを感じてても前に進んでいくことは勇気なんですよ。 それが勇気なんですね。ですからこれからこの日本、私たちの国どうなるかわからないけれども、大変なことが起きたときに神様を信じて前進んでいく、これが大事なんです。これが勇気なんです。これが勇気なんです、ね、もうこの恐れは私の心に入れませんって。じゃあ何ができるかな、次、まあ、最初これができる、あれができるっていうような、これを手伝えるって、もう動き出す、神様を信じて動く、それが勇気なんですね。そしてそのいろんな今までなかったようなものが起きてて、もう想像つかないような事件とか想像もできないような問題が入ってきたときに、今度私たちの心の導きの考え方というのは最後の方に書いてあるんですね。
一切のことを愛を持って行いなさい、
うん、ですからこれが私たちの導きなんですね。あの、神様の愛が私たちの導きなんですね。そして神様の愛は人間の愛と違ってて、神様の愛は他の人のずっと先の将来のベストを考えるようなものなんですね。人間の愛は今喜ばそうって、本当はあんまり健康じゃないんだけどこれあげようとか、もう虫歯になるけどアメちゃんあげようとか、そういうような多少助けて、経済ピンチやから、まあ、またひょっとしたらパチンコで使ってしまうけど、まあ一応あげようって、それは人間の愛なんですね。多少助けてあげるっていうようなものなんですけれども、神様の愛は人のずっと先のベストを考えている、そのようなものなんですね。ですから私たちこれからいろんなことあったときに、この人のずっと先のベストは何でしょうって、そして勇気を出して、場合によって厳しい断りが必要かもしれないけれども、それが愛なの。この人今の段階でいや、こういうことをあげてしまうとダメになってしまうなっていうような、ですから神様の愛は将来のベストを考える、将来のベストを考える、この人の先のベストを考える、それを心の中に持って、そしてもうどんなハプニングがあっても、どんな天気になっても、もうとにかく神様のベストは何でしょうって、この人の将来ずっと先の祝福は何でしょうって、それを自分の導きとして動いた方がいいんじゃないかなと思います。今日の話は、これです。まず今の時代、これから入っていく時代は、過去のことを参考にして、ああこれやったことあるわっていうような時代じゃないんです。今まで世界歴史の中に記録になるようなものが次から次があるんじゃないかなと思うんですね。ですから私たちの導きの地図は、紙に書いてあるもんではなくて、どっかのもう本の中にあるもんじゃなくて、イエス・キリストなんです。毎日あったかい関係を持つ、そしてその瞬間一瞬一瞬その中に生きると、こうした方がいいよとか、そういう導きがつかめるんですね。ですから皆様、本当にこれから、この、社会の恐れの器になるんじゃなくて、本当に希望の器、安心を与える器、そのような人たちになりましょう。じゃあ祈ります。天の父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。あなたが私たちと一緒にいてくださっていることを本当に感謝します。そして今は仙台の方、福島その辺に、いろんな苦しんでいる人たちがいます。そしてあんまりにもすごいようなものですので、私たちの力では、あんまり何もできないんですけれども、今働いてください。そして苦しんでいる子供がいるんだったら守ってあげてください。下敷きになって迷子になっている人がいるんだったら見つかりますようにしてください。 下敷きになって飲み物がないって不思議にもあの水がその場所に流れてきますように働いてください。お願いします。そしてこの大変な悲しいようなものから本当にいいものが生まれてきますように働いてください。天道様、大震災の後でも、その大震災のきっかけであなたを信じるようになった人たちもたくさんいますので、本当にこの悲しい大変なハプニングを、使ってください。お願いします。そして必要な食べ物、必要な服、必要な助けがその場所に流れてきますように働いてください。お願いします。そしてもう一つはこの世界が終わるっていうのは、まあ、聖書に書いてあるんですけれども、まあ、いろんな学者でも、自然破壊のことを見てもうダメなんだとかいろいろそういう声もあるんですけれども、この世界が終わる前に私たちの国を祝福してください。大勢な人があなた主として受け入れますように働いてください。そしてその永遠の世界では、天国の中ではもう大勢の人が日本で生まれた人たちになってきますように強く働いてください。あなただったらできる。ですから私たちは期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。